ドキドキラジオに初挑戦 NOW。 皆さんはじめまして、こんばんは。パーソナリティのゆうあです。この番組は夢の種ラジオ甲子園という大会のエントリー番組としてお送りしてまいります。皆様よかったら最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、軽く自己紹介からしていこうと思います。パーソナリティ名ゆうあです、これは本名ですね。優しいにあんずという漢字を書きます。先生やお友達からよく褒めてもらえる名前なので、結構自分的には気に入っています。高校3年生の17歳です。普段バイト先だったり、ネットで顔の見えない相手からはもう少し上に見られることが多いですね。好きなことは歌うことと喋ることです。オフィシャルヒゲダンディズムさんのミックスナッツっていう曲があるんですけど、あの曲でですね、ついに最近カラオケ95点を取ることができまして、取るつもりはなかったんですが取れちゃって、すごくびっくり嬉しかったです。特技は、一応その歌とセミのモノマネになります。セミのモノマネの方は多分後ほどお披露目する機会があるので、ぜひお楽しみにお待ちください。最後に、ラジオ甲子園にエントリーした理由と意気込みを言っておこうかなと思います。経緯としては SNS の広告で流れてきて、ホームページを覗いた時に単純に面白そうだなと思って応募しました。あとは自分の実力試しも兼ねてですかね。意気込み、グランプリを狙うほどのモチベーションはないんですが、自分が楽しめるように、そして皆様にも楽しんでいただけるように30分に収められるように、そこが一番心配ですね。頑張っていきたいと思います。では早速トーク始めていきましょう。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオより、夢の種ラジオ甲子園エントリー番組としてお届けいたします。夢の種。としのぶさん、としのぶさん、おいしいたこ焼きの粉だよ、一つ私にくださいな。たこ焼きは人と人とのコミュニケーションツールじゃけえね。食卓をテーマパークにしてくれます。もう普通のたこ焼きには戻れんよ。セミのジングルのお披露目が思ったより早いんですけど、後ほど課題 CM の方も、あ、またね、第2弾があるので、そちらもお楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。ではここで早速ですが、スペシャルゲストさんをお呼びしたいと思います。さゆりコーチー、
はーい、
お待たせしました。今日はお時間作っていただきありがとうございます。
いやいや、
簡単に自己紹介お願いします。
はい、ゆうわちゃんの通信制高校のコーチをしてます。うん、はい、中川、あ、違いますね。さゆりコーチですね。本名を言いかけました。
いいよ。
特技は、地図を見たら絶対に迷うことがない。
うわ、心強い。
絶対方向があります。で、将来の夢はお花屋さんを持つことです。
先生なのにね。はい、ありがとうございます。ですね、今回ラジオ甲子園全体でのテーマが今の私だから伝えられるメッセージなんですけれども、結構これ幅広いんですよね。私はだからこの前半のコーナーで自分と、そしてさゆり先生の立場をもとに、不登校と通信制というテーマで対談していこうかなと思います。私もですね、中学時代に約1年間ほぼ学校に行けなかった、いわゆる不登校の時期があったわけですが、先生は不登校に対してどう思いますか？
なんか学生の時は、うん、私が学生の時は、うんうん、どちらかというと不登校の生徒って、まあ、勉強がちょっと苦手とか、あ、まあ、ちょっとこう、うんうん、なんて言うんだろう、まあ、いじめを経験しててっていう生徒が、うん、まあ、ちょっとこう不登校になりがちなんかなっていうイメージはありますね、うんうんうんうん、
目に見えてわかる感じのね、
うんうんうんうん、このでも今は通信制の先生というか、まあ、コーチになってから、
うんうん、
まあ、なんか簡単にそういうっていうよりはなんかもちろんそういう勉強が苦手っていうあの生徒も多いけど、
うんうんうん、
どちらかというとなんかこう自分とはなんか全然無縁な存在じゃないというか、
うんうんうん、
もしかしたら自分も不登校になってたんじゃないかなっていうような、うん、
改めて身近に感じたみたいな、
そうそうそう、うんうん、なんかこうちょっとのこう人間関係のトラブル、
うんうんうん、
なんかやっぱりこう勘違いとかでなんかトラブルになったりとか、うんうんうん、なんかそれこそこう人の表情とかすごいこう読んじゃうとか、
うんうん、
なんかこう音にすごい敏感っていうなんか生徒も結構こう、うんうんうん、なかなかこう集団に入りづらくって、うんうん、結局こうそれで本人は行きたいんだけど不登校になっちゃったっていうのが多いんかなっていうイメージに変わりましたね。そうですね。その
敏感っていう気質はね、私たちも特にそうなんですけど、うん、それに辛かった時期があったので私もそうなったのかなっていうのは思いますね。いいところなんだろう、通信制のいいところ、
そうですね、やっぱりなんか通信制に来てくれてる生徒って、うん、なんかこうなりたい夢とか思ってたりとか、
うんうんうんうん、
なんかこう、
う
んうん、夢じゃなくても夢中になれること、
はいはいはい、はい、
なんかこういうのやりたいみたいな、うん、それこそイラスト描くの好きとか、
うん、
なんかこう e スポーツとかね、今すごいけど、うんうん、e スポーツやりたいとか ね、なんかそういう夢とかやりたいこととか夢中になれることを持ってる生徒、
うん
うんうん、ただなんかこう表現するのがちょっと苦手っていうだけで、
あ、そうですね、うん、そのアウトプットの仕方がね、そうそうそう、難しいですよね、
そうっていう生徒が、だから夢をなんか追いかけやすい場所なんかなって、
あ、
うん、とことん自分のやりたいこととか、
うん、
なんか夢中になれることをなんか突き詰めれる時間が多い、
あ、そう、それは本当に間違いない、
うんうんうん、
い
や、そうだよね、うんうん、勉強もね、もちろん大事なんだけど、うんうんうん、勉強だけじゃなくってそういう人間性というか、
うんうんうん、
なんか自分のなんかこだわりとか、
そうですね、
そういうのをね、うん、とことんできる場所だなって思いますね。
そうですね、もうまさに今ラジオもそうですよ。
ああ、そうだよね、ゆあちゃんとだってこんな私ラジオすると思わなかった。
まさかまさか、
うん、
しかも1週間前だったしね、
多分、そうそうそう、進路の相談があってって言われて急にね、
急にラジオ出てくれませんか、
ね、
よく引き受けてくれたなと思って、
うん、ゆあちゃんじゃけね、なんかこう面白そうだなと思って、
うんうんうんうん、
なんかこう個性を大事にしたいから、
うんうん、
なんかそういう個性が表せれる場所に私も行けるんだったら嬉しいと思って来ました、
う
ん
う
ん、
そうですね、そう、こういうね、優しい先生方っていうのがとにかく多くて、自分もやりたいこととか見つけやすい環境だと思うし、
うん、
実際ね、学校外の時間も増えるわけですよ、バイトだったりとか、
う
ん
う
ん、
そう
よね、そう、そういうところでね、新たな出会いがあったり新たな経験があったりっていうのが私もすごくここ3年間ですごくあったので、
うん、
いいところだなって感じますね、
う
ん、
そうですよね、
うんうん、じゃあ先生はなぜわざわざ通信制という先生を選んだんでしょうか。
おー、なるほどね、あー、なんかね、
うん、
いや、なんかもともと自分が高校生の時に実は発達障害の ADHD のちょっとこう不注意型がちょっと傾向が強いっていう。あ、そうなんだ、
それは初めて聞いた。
あ、本当、
うん、多分聞いたことない。
聞いたことないかも。
うん、うん、
実はそういうのを言われた時に、
うんうんうん、
まあ、それはでも高校生の終わりに知ったんだけど、うんうん、それまでやっぱり忘れ物が多かったりとか、なんかこう注意散漫、
うんうん、
になったりとかして、なんかこう全然集中してないみたいな、
うんうんうんうん、
だから結構学校の先生に怒られることが多くて。
なるほどね、
うん、だからすごいなんか自分は一生懸命やってるつもりなのに、うん、なんかうまくいかないというか、
うんうんうんうん、
でなんかそれで結局学校の先生が本当に大嫌いで。
あー、うん、逆にね、
そう、エコ筆記とかもされてた時期もあって、
うんうんうん、
でも高校生の時の担任の先生が、
うんうんうん、
なんか忘れ物した時も怒らずに、
うんうんうん、
なんかなんで忘れたんみたいな、なんか
ちゃんと、あ、一番いいね、
そう、うん、ちゃんと理由も聞いてくれて、
うんうんうん、
でなんか別にそうだな、じゃあ一緒にやろうって言って、なんかこう 別になんかそう言ってくれた言葉で覚えてるのが、なんか、なんか私のね私のなんかその悪いところは悪いことじゃなくって、うん、個性だからみたいな、
はいはいはいはい、
だからそれを伸ばせばいいじゃんみたいな、
うんうんうん、間違いない、
そうって言われた時に、うん、うわかっこいいと思って、
うんうんうん、
なんか学校の先生をまず目指して、
うんうんうん、
でも、
うん、
実際なんか全日制の先生だと、なんかこうその子の個性を伸ばしたいのに全然できない思うように、やっぱり忙しい部活もあったりとかね、
う
ん、
そうですね、
あ無理だと思って、うん、それよりは通信制だったら より一人一人を見れる、
うん、
サポートできるんじゃないかなと思って、
う
ん
う
ん、
そうですね、見ていただいてますいつも
そう
よく、
うん、いえいえ、なんか個性の塊だから、
はいはい、
あのうちの通信制に来てる子たちって、うん、
それはね生徒側からしてもよく思いますよみんな個性強いなって思いました、
うん、もうだからこそなんか楽しいし、私も、
うんうんうんうん、
なんか寄り添っていきたいってすごい思う、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
心の底から、だからあもう絶対通信制が合うと思って通信制にしました、
うんうん、なるほど、うん、やっぱコーチも自由度が高いっていうか、うんうんうん、先生側もいろんな思いで仕事に取り掛かれるっていうことですね、
そうなんよ、
なるほど、じゃあですね最後に、
うん、
今学校っていう場所に違和感そして辛いとかっていう感情を抱えた学生さんへ、うん、教師っていう立場からメッセージを何かいただいてもいいでしょうか。
おいいんですか、
うん、お願いします、
そうですね、なんかこう私も学生時代、
うん、
やっぱりこう周りにこう理解してもらえない、自分のことを理解してもらえないっていうのがすごい辛くて、はいはいはい、やっぱ生きづらいなってすごく感じてた、
うん、
まあ、だからこそなんかやっぱり自分が理解される場所とか、
うんうん、
認められる居場所を見つけるっていうのはすごい大事だと思うんですね、
うんうんうんうん、
でもなんか一番大事なのって周りに、まあ、そういうふうに理解してもらうことだけじゃなくって、
うん、
自分が自分のことをなんか認めてあげれるよう な、
うんうんうんうん、
なんかそういうきっかけとか環境をやっぱりこう目指す方がやっぱりあなたらしく生きれるんじゃないかなって思うので、うんうん、
人じゃなくて結局自分ね、
そう、うん、人も大事なんだけどね、
うんうん、
なのであの本当に自分自身が自分らしくいられる場所っていうのをね、
うんうん、
ぜひ見つけてほしいなって思います。
はい、ありがとうございます。やっぱりね不登校っていうのは表面だけでわからないことも多いと思います、
うんうん、
自分もね通信制高校に通ってみて初めてわかったこともあったし、でもねやっぱり不登校の経験があるないに関わらず実際に通ってみて自分に合ってるなっていうのは、うん、すごく魅力を感じた一人ですね、
うんうん、
ただ正直まだまだ偏見も多いので、この対談を通して今まで通信制というものに接点のなかった方にも一つの知識として知っておいていただければなと思います。さゆりコーチ、今回はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
としのぶさん、としのぶさん、カリッとふわっと焼けました。一つあなたもどうですか。たこ焼きは人と人とのコミュニケーションツールやで、食卓をテーマパークにしてくれます。もう普通のたこ焼きには戻られんよ。改めましてパーソナリティのゆうわです。今お聞きいただいたのが課題 CM 第2弾ですね。今回は大阪弁バージョンと広島弁バージョン両方取らせていただきました。今回私が担当させていただいたとしのぶさんちのコナさんなんですが、本店が大阪にございまして、実は先日直接お伺いしてきました。大阪にねちょうど予定があったんです。その時ねお会いしたのが近藤さんっていう店員さんだったんですけれども、私が CM 担当するよってことをお伝えすると、コナにプラスしてなんと天かすもつけてくださいました。すごく優しくしていただいてありがとうございます。家に帰ってね自食したんですけど、私みたいなほぼたこ焼きを作ったことがない人が作ってもカリフワっていう食感になるし、すごく味わい深いたこ焼きになるので、よかったら皆さんもご賞味ください。ではここで2つ目のコーナーに入ります。題して、現役女子高生に聞くこれってどうなの。このコーナーは事前に募集したラジオメールの内容に沿って現役女子高生である私が私なりに考えたことをぶっちゃけて共有していこうというコーナーです。軽いものから深く考えさせられたものまでご紹介していきたいと思います。応援メッセージから、 ちょっとね申し訳ない時間の問題で割愛させていただくのですが、ジェミニさん、進撃のリヴァイ兵長さん、そしてパーソナリティのワクワクデザイナーダリルさんからいただいております。皆さんの期待に応えられるよう頑張りたいと思います。ありがとうございます。はい、質問に移ります。1つ目、ラジオネームはちみつさんです。こんにちは。私は K-POP が好きな高校生です。ウィズコロナの時代になり、嬉しいことに日本でもライブ公演が始まりつつあります。最近はチケットが当たったらいいなと思いながら夏休みを過ごしています。私は K-POP アイドルのミュージックビデオを見たり音楽を聴いて幸せを感じているのですが、ゆうわちゃんは幸せだなと思う瞬間はありますか？また今ハマっていることはありますか？といただきました。ありがとうございます。幸せなのはやっぱり好きなことをしている時ですかね。今やっぱりラジオも喋るのが好きなので、あんまり緊張感はなくて割と楽しんでできてます。あとは自分が成長したなっていうタイミング、それこそ高校に入ってからは多かったですかね。うん、お友達もできたしね、それは大きかったかもしれないです。自分に合うお友達とお話ししている時間が大好きです。そして今ハマってるもの、これ皆さんご存知かもしれないんですが、スパイファミリーという作品ですね。本当にキャラクターがみんな好きで、未だに最推しが決まらないんですよ。今までねこんなことなかったんだけど、本当にみんな好き。そして何といってもストーリーがたまらなく私に刺さります。アニメも原作も、そして歌も声優さんも私大好きなので、もう本当に全てを愛している作品ですね。続いてラジオネーム七尾さんからいただきました。こんばんは。私は長年羽生結弦選手を応援しています。彼はよくインタビューで、僕はアイドルじゃなくてアスリートだからと言っているのですが、その言葉を思い出すたびにハッとさせられます。彼のスケートの技術力の高さ、向上心などに惹かれてファンになった私ですが、彼の類まれなるスター性からか、つい心の中で神格化してしまうことがあるからです。彼は自身がアスリートであることに誇りを持っているので、私は彼を競技者として見ることが彼にとっての幸せだと思い、そう努めています。また彼も私と同じ人間で、傷ついたりすることがあるということを忘れないようにしています。ゆわさんは尊敬している人や推しをどういう思いで応援していますか？またその際に心がけていることはありますか？といただきました。これ答え出てるんじゃないかな。同じ人間であるっていう、これがやっぱり一番真理大事ではと私は思います。基本ね、人の嫌がることはしない、自分を押し付けないっていうのができてれば、推し活についても OK じゃないかなと思います。ただね、今思うのは SNS ね、不特定多数の人に見られる、自ら発信できる環境があるっていうのはすごいいいことなんですけど、そこでの自分のアウトプットの仕方っていうのは考えますね。これからも考えていくことだなと思います。やっぱり自分の行動について改めたりとか、客観的に見てみるっていう思考が、好きなものについてだと欠けてしまう場面があると思うんですね。だから他人の目につくところで自分の思いを発信したいと思った時は、感情だけでアウトプットするんじゃなくて、できるだけ正確にっていうのを心がけてます。勘違いさせちゃったら大変なこともあるのでね、推しに悲しい思いだけはやっぱりでもしてほしくないですね。みんな一緒だから、自分が楽しむのはもちろん、その上でみんなが楽しめる環境っていうのになっていけばいいなと思います。続いてラジオネームとかは特にないんですが、紹介していきたいと思います。46歳のおばばから、今時高校生のゆうわさんに質問です。私は39歳で再婚して、おかげさまで毎日めちゃくちゃ幸せです。みんな結婚すればいいのになと考えている結婚推進派ですが、ゆうわさんは結婚にどんなイメージがありますか？若い方の声を聞いてみたいです、といただきました。結婚のイメージは正直まだできないですね。ご縁あって結婚するっていう道を将来自分が選んだんだったら、それがベストアンサーって感じかな。結婚することによる幸せも、独身だからこそ感じられる幸せも、両方あるから未来に任せます。ただやっぱお互いリスペクトし合える人とがいいかなっていうのは最近思いますね。やっぱ好きとかっていう感情は時と場合によって変わることがあるかもしれないけど、尊敬するっていう部分は、その事実は変わらないと思うんですね。実際恋愛じゃないんですけど、お友達でそういう経験がありました。今はより深い関係になってます。ただ結婚して幸せだって感じる人はもちろんするべきじゃないかなと思う。自分が幸せだって感じることには忠実でいた方が絶対楽しいですもんね。再婚でもね、全然いいと思う。私の親も実はそうなんですけど、そういう人も結構周りに多いので、私自身は特に偏見ないですね。幸せなら OK って感じです。 ただ今の若い子の中にはいろんな理由で結婚できないかもって感じる子だったり、誰かを不幸にさせてしまうかもって考えてる子もいるんですね。だからそういうことは知っておいていただきたいかなと思います。親や周りが押し付けるのだけはやめた方がいいかなと思います。パーソナリティのちぴぴさんからいただいております。ゆうわさん質問です。こんな大人にはなりたくないって思うことと、こんな大人になりたいって思うことをよかったら聞かせてくださいといただきました。そう、10代ってピュアな感性と鋭い知性を持った世代っていうのがお便りに書いてあるんですけど、これは本当にすごくしっくりきましたね。なりたくない大人、感謝と謝罪を感じられない人かな。これはバイトしてて思いましたね。私たち店員に対して愛想を良くしてとは思わないけど、最低限相手のことを思って接する気持ちっていうのは、まあ、店員だろうとお客さん側だろうと人として大事かなと思うので、でもね、その気持ちが垣間見えてくる人って1日に何百人とレジで接したりするんですけど、実は結構少数派なんですね。そのことに気づいた時は、結構始めたばかりの時はショックを受けた記憶があります。逆になりたい大人ですね。うちの高校もなりたい大人っていう単語が実はそのテーマとして入ってるんですけど、なんだろうな、かなり現実的にはなるんですが、最近思うのは心とそしてお金に余裕のある大人になりたいと思います。今周りにいてくれる人はね、素敵な人ばっかりなので、それに見合うようにじゃないけど、その人たちに誇ってもらえるような人では常にいたいかなと思います。そして最後のお便りです。ラジオネームひなりさんからいただきました。ゆうわちゃんこんにちは。私はあまり歌がうまくありません。昔から音楽も歌うことも好きでしたが、最近は周りと比べてしまい、人前で歌ったり友達とカラオケに行ったりすることが怖くてできません。ですが私の学校では歌のテストがあり、先生の前に立ってクラスメートの前で歌わないといけません。なるほど。自分がずれてしまったら隣にも迷惑がかかるし、テストも成績も下がってしまいます。どうにか克服したいです。どうすれば歌が上手くなりますか、またどうすれば自信が持てるようになりますかといただきました。ありがとうございます。私的歌が上手くなるための秘訣はやっぱり当たり前だけど、上手い人の歌い方をモノマネしていくことですかね。アーティストさんの歌唱にはやっぱりいろんな技術が散りばめられていると思うので、モノマネっていう形で練習していくと自然と吸収できる技術っていうのがたくさんあるんじゃないかなと思います。実際自分もそれで上手くなった経験はたくさんあります。あとは自分の歌声録音して聞いてみるのもいいね。客観的に聞くのはやっぱり全然違うし、上手くできてるとこと下手なところがすごく分かりやすいと思います。まあね、歌が上手くなりたいとかっていう目標はゴールがないからこそ楽しいけど、その分スランプ時期とかに陥るとね、本当に辛いですよね。私も実は数週間前までそうでした。決して嫌いになるまではやらないでほしいと思います。何年でもね、続けていこうと思えば続けていけるものだと思うので。そして最後に自分に自信を持つための方法、これはね、この質問を受けてから初めて考えたお題かもしれないです。だからまだ多分誰にも話したことないことなんですけど、頑張って伝わるように話しますね。逆に難しいお題だと思うので、皆さんも一緒に考えてみていただきたいなと思います。自信を持つための方法、いろいろ考えたんですけど、正直私はないという結論に至りました。その理由は、私は自信をつけようと思ってつけれたことが過去に一度もないからです。そもそもいろいろ考えたけど、意図的につけれるものじゃないなって思ったし、もしつけれたんだったら中学時代に鬱になって不登校になってっていう時代も私の中で存在しなかったなと思います。ただ一つ私がこのことを考えてみてね、思ったのは、自信っていうのはつけようと思ってつけるものじゃなくて、努力を重ねてそんな頑張ってきた自分を認めてあげることのできた、そのタイミングで芽生えるもの、ついてくるものじゃないかなと考えました。だから歌もそうだけど、好きなこと続けるっていうのが結果的に一番実感しやすいんじゃないかなと思います。あとはこうなりたい、歌うまくなりたいとかっていう願望もとっても原動力になると思います。自信がつくタイミングっていうのはね、やっぱり人それぞれだし、時間がかかることの方が 多いと思うけど、それは多分当たり前ですよね。時にへこんで一旦休んでまた挑戦していって、そうやって何日も何年も過ごしていけば、何事も一つずつ着実にステップを踏めると思います。自信をつけるための方法、難しいですね。永遠のテーマですね。歌のテスト応援しております。はい、お便りこれにて終了。よかった、ちょっとエンディングの時間が余裕取れそうで安心しました。やった、よかった。私なりの思い、メッセージ少しでも感じ取ってもらえていたら嬉しい限りでございます。ご協力いただいた皆様、素敵なお便りありがとうございました。夢の種。さて、ドキドキラジオに初挑戦ナウ、そろそろ終了のお時間となってしまいました。いや、ちょっとさ、最後めちゃくちゃいい BGM なのにさ、その前にもう一回セミのジングル挟むっていうね、ちょっとあれだいぶ慣れましたけどもうね、収録の時からあれは本当に笑っちゃいますね、我ながら。拙いトークではございましたが、一度きりのラジオ初挑戦にお付き合いいただいた皆様、ゲストのさゆりコーチありがとうございました。そして最後にはなりましたが、こういった場を作ってくださいました事務局の皆様、強力なサポーターの皆様、楽しい企画そしてサポートまで本当にありがとうございました。この場を借りて感謝申し上げます。もうこのテンションでもう30分とか、もうもしくはまた来週とかってやりたいんですけど、ちょっと残念ながら1回きりのラジオなんでね、またこれも楽しんでもらえたらと思います。でも普通にいろんな人に感想は聞いてみたいですよね。うん、聞ける機会があるかな、お友達には聞けるかなと思います。あ、ただね、21日にそう、このラジオ甲子園の表彰式があるらしいんですよ。らしい。そう、私もあんまりまだ情報はないんですけど、そこでね、もしかしたら他のパーソナリティさんと交流できる機会があるかもってことなので、そちらはとても楽しみにしております。あとね、これお友達呼んでもいいよって事務局さんに言っていただいてるので、もし今聞いてくれてるお友達、知り合いの中でご都合合う方はぜひ会いに来てください。では、お相手はゆうあでした。またお日まで。バイバイ。